第二歴代史の、今日は27章と28章です。今日は二人の王様について学びます。一人は27章に出てくるヨタムという王様。もう一人は28章に出てくるそのヨタムの息子であるアハズという王様についてです。ではまず一言になります。天の神なるお父さん、今日もどうぞあなたが私たち一人一人をお助けください。あなたの今日与えてくださっている御言葉をこの箇所を通して語られることを聞こうとしています。どうぞ私の心に、私たちの心にあなたが精霊を豊かに与えてくださって、柔らかい心を与えてください。教えられやすい心を与えてください。自分の価値観とか、思い込みとか、そういったそのあなたの固定観念によって、あなたが語ってくださることを受け入れたくないというか、そういう思いも肉として働きます。真理が語られるときに、主どうぞ私たちが心を柔らかくして、あなたの声に耳を傾けることができますように、どうぞお助けください。お願いします。そして、この御言葉を語る私に、どうぞ力を与えてください。あなたの言葉を与えてください。私も本当に今あなたの前に弱さを覚えます。何を語ればいいのか、どのように語ればいいのか、主どうぞあなたが導いてくださいますように。どうぞ私にもどうぞあなたが、この聖霊を豊かに注いで溢れさせてくださるようにお願いします。今日もみんなであなたに期待し、あなたを待ち望み、あなたから学びたいと願っていますから、どうぞこの時を祝福してください。お願いします。イエス・キリストのみんなによって祈ります。アメン。まずは第二歴代史の27章、ヨタムという王様について学んでいきましょう。一節と二節をお読みします。ヨタムは25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼の母の名はエルシャといい、サドクの娘であった。彼はすべて主の目にかなうことを行った。父ウジヤが行った通りである。ただし彼は主の神殿に入るようなことはしなかった。民はなお滅びに向かっていた。ヨタムという王様は、前回私たち学んだ26章で、ウジヤ王の子供です。ウジヤ王はとても、その、いい王様でした。後半はちょっと残念だったんですが。でも全体的に彼はその良い王様で、ユダに大きなその祝福を神から、もたらすというか、その役割を担いました。でも最後、彼がその高ぶってしまって、その神殿に入って、祭司たちしか入ってはいけない、その場所に入って、祭司しかやってはいけないというふうに神が規定した功を焚こうとしてしまったので、そこでそのコンフロントって言って、あなたは間違ってるということを、その、預言者に言われたので、祭司に言われたので、で、腹立てたんですよ。それで、額にその雷病が現れてしまって、最終的にその雷病が現れたので、隔離されて、雷病を患った者として、その、一生を終えていくんですよ。その息子です。で、16年間エルサレムでユダを治めたというふうにあります。で、神との関係は、すべて主の目にかなうことを行ったと書いてあります。ただその父、ウジヤが行った通りに、その主に仕えたと。で、列王記の15章にも、このヨタムについて、これもまた短い箇所ですけども、書いてあります。で、そこで書いてあるのは、高きところは取り除かなかったというふうに書いてあります。だから、その神殿以外のところで、その生贄を捧げたり、香を焚けるような、その場所というのを完全に取り払わなかったんですね。けども、その、神に対して、神の目にかなうことを行いました。ただし、その、ヨタムはお父さんのウジヤのように、主の神殿に入るようなことはしなかったというふうに書いてあります。だから、お父さんの失敗から学んだんですよ。この、境界線を越えてはならないって、高ぶって、その、自分が、王様が祭司にしか許されてないような、入ることが許されてない場所や、その役割を担ってはならないって、うぬぼれてはならないということを学んだんですよ。だから主の神殿に、この聖所に入るようなことは彼はしませんでした。 ウジアはそのためにその雷病人となって、その最後を終えてしまったんですけど、王様として。だから学んだんですよ。ただ、その民はなお滅びに向かっていたというふうに書いてあります。なおということは、今も変わらずっていうようなあのイメージがあると思います。イメージというかその言葉とかね。今もなお変わらずにとか。今もなお。だから、その、これはヨタブの治世で始まったものではなくて、もうそのウジアの治世から、もしかするともうちょっと前からずっとその民が滅びに向かっているというその状態は続いていたのかもしれません。なので、当時神は、この旧約聖書を書いた、旧約聖書を書いたというか、旧約聖書に記録されている、その中に入っている、ホセアとか預言者、アモスとか、またイザヤとか、そしてミカも使わされて、この、ウジア、ヨタム、この世代に、またその後のアハズの世代、その後の世代にも、神はたくさんのその預言者を送っているんですよ。それは、民がなお滅びに向かっていったからです。王様のヨタムは、その自分のお父さんの失敗から学んだんですよ。けどその民は学ばなかったんですよ。全体としてね。もちろんその全ての民がその滅びに向かってたわけではなくて。でも多くの民が滅びに向かってたわけです。でも神はその恵み深くあられてそれでも。そしてご自分の元に戻ってこれるように多くの預言者たちを使わしました。だからその預言書として残っているイザヤとか、さっきも言ったホセアとかアモスとかミカとかっていう人たちはみんなそこでその使わされてるんですよ。だからこの著名なというか私たちでも知っている旧約聖書に残るぐらいその書物を神によって書いたその人たちというのはこの悪いユダが神から離れてしまっているこの悪い時代に送られてるんですよ。神は一番良いものというか、その素晴らしいものをより注ぐんですよ。私たちがこの暗闇にいればいるほど、もっとその神の光が明らかになるために、精力的に、また神に対して、その神がそのたくさんのその役割を与えた、イザヤとか、ホセアとか、アモスとか、ミカを使わすんですよ。反比例してますよね。私たちがどんどん神から離れていくときに神はさらに良いものを注ごうとするんだ、与えようとするんですよ。なぜかというと、その私がその神の恵みに気がついて、神のもとに戻っていけるように、さっきの詩編でも読んだように、神が私たちのその祝福のその源だから、そこに私たちが戻っていって、神から祝福を受けることができるようにですよ。でも、民はそれでも神の声を聞かず、なお滅びに向かっていました。3節から6節までは、ヨタム王が行ったことが書いてあります。彼は主の宮の神の門を建てた。また、オフェルの城壁上に多くのものを建てた。彼はユダの山地に町々を建て、森林地帯には城壁と櫓を築いた。彼はアモン人の王と戦い、彼らに打ち勝ったので、アモン人はその年に銀100タラント、小麦1万コル、大麦一万コルを彼に送った。アモン人はこれだけのものを彼に納めた。第2年にも第3年にも同様にした。このようにヨタムは勢力を増し加えた。彼が彼の神、主の前に自分の道を確かなものとしたからである。まずその、まずというかヨタムが行ったことっていくつかありますけども、一つ目にはその守備を固めたんですね。で、その主の宮の、神の門を建てたというふうに書いてあります。常にその神が、神について、神に対して何かその気を配っていることというのは、その良い傾向にあります。兆しです。つまりその神の宮がどうなっているのかということを、そのヨタムは気にしてたんですよ。自分のその王宮がどうなるかとかっていうことだけではなくて、神の宮がやっぱりその正しいものであって、また素晴らしいものでなければならないというその思いがあるんですよ。だから、ヨタムは神との関係を常にその気にしてるわけですね。また、オフィルの城壁上に多くのものを建てたというふうに書いてあります。何を建てたかはわかりませんけども、もしかするとお父さんのウジアが発明したもの、 その透析機のようなものを、城壁の上に建てたかもしれませんね。そして敵が攻めてきても、いつでも大丈夫なように、その備えをしてたのかもしれません。また、ユダの山地に町々を建て、森林地帯には城塞と櫓を築いたというふうにも書いてあります。また、アモン人との戦いに勝利したとも書いてありますね。だからヨタムと神との関係は良好だったんですよ。だから、この戦いにおいても、その関係のゆえに勝利することができるわけです。だから、ヨタムがどれだけ強い戦力を持っているかとか、その時どれだけそのユダに勇士たちがいたのかとか、どのような武将がいて、どのようなその作戦を展開するのかではなくて、その戦いを左右するのは何かというと、神との関係なんですよ。そしてそのアモン人はユダの属国となって、蜜月を治めるようになりました。そしてヨタムは、その死の前に自分の道を確かなものとしたというふうに書いてあります。それがヨタム王がその勢力を増し加えた理由ですよ。だから神との関係をその確かなものとしたので、強固なものとしたので、自分の道をその確かなものにしたので、ヨタム王は祝福されたんですよ。自分の道を確かなものにするためには、どうしたらいいんでしょうか。この私たちの周りに、その永遠にわたって確かなものなんてあるんでしょうか。私たち一番考えやすいのは、そして頼りやすいのはお金ですよ。お金があると、その自分のなんか住むところも、食べるものも、着るものも、その手に入れられるから、安心というのをお金を持っているということによって、その得ることができたりするんですよ。この物理的な社会の中ではね。でもそれは、自分のこの永遠にわたって自分を保証するものとなるんでしょうか。お金持ちでも、貧しい人でも、仕事に成功した人も、仕事に失敗した人も、いずれ死んでいくんですよ。どれだけお金を持ってようと何してようと持ってなかろうと、永遠の世界には持っていくことできないんですよ。自分の成功したその体験も、自分がその築き上げていった自分の名声も、富も、そこには役に立たないんですよ。自分の周りの人たちや、自分の家族であったとしてもですよ。自分の道を確かなものとなるものではないですよ。牧師とかもっと確かなものにならないですよ。ジーロさんがいるから私は大丈夫とかって、そういうふうに思う人はいないと思いますけど。でも、自分の道が確かなものとなっていく。決して、それることなく、ブレることなく、政治の世界ではたくさん、ブレみたいな感じで言われますけど、それはそうですよ。誰の考えもブレるし、だって、この後、政局とか、その状況とかが、経済状態とか、どうなっていくか分かんないのも誰にも。約束したことを最後まで、その、一期一会果たせるようなことってあるわけないじゃないですか。明日自分が生きてることすらも分からないのに、その、何か約束したことで、ところで、それをその、果たすことのできる人なんか一人もいないんですよ。でも、すべてのことを知っておられ、すべてのことをもう最初から全部その決めておられて、それを全部成し遂げることのできる方がおられるわけですよ。それが私たちが信じる神なわけですよ。だから自分の道を確かなものとするのは、唯一これができるのは、その神が願っておられることや、神がご計画されていることを自分の道とすることしかないんですよ。箴言にはこう書いてあります。3章の6節。あなたの行くところどこにおいても主を認めようと。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるって。だから私がその行く先々でその神がおられることと神に期待することをその追求し続けているのであれば、神は私の道をまっすぐにしてくださって、そのご自分のご計画とその願いに沿って私の道をその整備してくださるんですよ。イエス・キリストも私の首輝きを追いなさいって、そして私から学びなさいとおっしゃいましたよ。それは、なぜ、何を学ぶのかというと、首輝きを追って、神の御心と神の願いに沿って、どのようにまっすぐ歩むことができるかということを学びなさいってことですよ。私が右に行ったり左に行ったりしようとするんだけども、イエス・キリストがしっかりとまっすぐに歩んでくださるので、そのまっすぐ、どうやって歩めばいいかっていうその歩み方を イエス・キリストが教えてくれるんですよ。そしたら魂に安らぎが来るって。だから具体的に毎日の生活の中で神を求めてないと、神が何を願ってて、その何がその神のご計画なのかということを祈ってないと、わからないんですよ。淡々と毎日の日常生活を送ってたとしても、神の御心や神のご計画や神の願いというのを知ることはできないんですよ。でももし私たちが願って、その神にあなたの計画はどこにあるんですかって、あなたは私に何を願っておられるんですかって。神に聞くと、神は答えてくださるんですよ。求めたら与えられるし、探したら見つかるし、叩いたら開かれるって。誰であってもそうなるって。だからヨタムは、この王様は、ここには書いてないんですけども、おそらく、間違いなく、その彼の毎日の日課の中に、神の御心や神の願いというのを、その、探すために、祈ってたはずなんですよ。祈りなしに、自分の道を主の前に確かなものとできないから。誰も。でも逆に言うと、誰でも、神の前に、自分の道を確かなものとするために神に何、あなたは何を願っておられるんですかって。あなたは私に何をその計画しておられるんですかということを祈りながら聞いていると、誰であっても、そのまっすぐの道を、また確かな道を歩むことができるということです。神は真実で正しい方なので、無理ゲーっていうのはないんです。無理ゲーってわかりますか？無理なゲームっていうか、その絶対にクリアすることができないような、無理ゲーっていうらしいんですけど、無理ゲー。神の御心を知ることも、神の願いを知ることも、それは神が何を計画しておられるか知ることも、それは無理ゲーじゃないんですよ。可能なんですよ。本当に私たちが心を尽くして神をより頼む、より神に、神をその探し求めるんだったら、エレミアの29章の11節にも書いてあります。11節から始まる、その一連の流れにも書いてありますよ。あなた方がもし心を尽くして私を呼び求めるなら、私はあなた方に見つけ出されるって。本当にその神が見えなくなって、何かうまく物事がいかなくなった時に私たち失望してはならないですよ。神が私を見捨てたとか思っちゃダメですよ。だって神は私のことを私から決して離れず、私を決して見捨てないと言ってくださってるのに、その言葉を信頼して神を求めるんですよ。どうしたらいいんですかって。そしたら神は、私たちは神を見つけることができるはずですよ。あなた方は私はあなた方に見つけられるって神が言ってくださってるから。7節から9節。ヨタムのその他の業績、彼の戦いと彼の行いは、イスラエルとユダの王たちの書にまさしく記されている。彼は25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。ヨタムは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子アハズが代わって王となった。次、28章の1節から4節までお読みします。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。お父さんと同じですね。彼はその父祖ダビデとは違って、主の目にかなうことは行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、その上、バールのために鋳物の像を作った。彼はベンヒノムの谷で香を焚き、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供たちに火の中をくぐらせた。さらに彼は高きところ、丘の上、青々と茂ったすべての木の下で、生贄を捧げ、香を焚いた。アハズは25歳で王となりました。そして16年間ユダを治めたというふうに書いてあります。神との関係は、主の目にかなうことを行わなかったと書いてあります。これは本当に悲劇ですね。その初代の王様である父祖ダビデとは違ったって。また自分のお父さんのヨタムとも違うんですよ。主の目にかなうことを行わないどころか、イスラエルの王たちの道に歩んだというふうに書いてあります。イスラエルの王たちの中に神との関係が良好だったという王様は一人もいないんですよ。一瞬神に向く王様はいますが、その主の目にかなうことを行ったというふうに言われる王様は一人もいないんですよ。でもユダの王たちの中にはいました。さっきの ヨタムも同じです。その中の一人。でも、アハズは、イスラエルの王たちの道に歩んだんですよ。だからイスラエルの王たちは自分と神との関係において、良いモデルとは決してならないのに、イスラエルの王たちの道を歩みました。さっきも少し話した、ミカという人が、このアハズの時代にも使わされているんですけど、彼がそのアハズの治世においてどのような状態だったかということをそのミカ書に書いてあります。これは今開かなくていいです。7章、ミカの7章の2節から7節まで書いてあります。敬虔な者はこの地から消え失せ、人の間に正しい者は一人もいない。皆血を流そうと待ち伏せし、互いに網を掛け合って捕らえようとする。彼らの手は悪事を働くのに巧みで、役人は物を求め、裁きつかさは報酬に応じて裁き、有力者は自分の欲するままを語り、こうしてことを曲げている。彼らのうちの善人も茨のようだ。正しい者も茨の生垣のようだ。あなたの刑罰の日が、あなたを見張る者の日が来る。今、彼らに混乱が起きる。友を信用するな。親しい友をも信頼するな。あなたの懐に寝る者にも、あなたの口の戸を守れ。息子は父親を侮り、娘は母親に、嫁は姑に逆らい、それぞれ自分の家のものを敵としている。そのような、その状況に、ユダの国はあったんですよ。そして、まあ、この続きに、7節にミカはこう続けています。しかし私は主を仰ぎみ、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の願いを聞いてくださるって。もちろんそのミカはその神に対して失望してないし、その希望を持ち続けてるんですよ。このような状況の中にあっても。でも多くのその民が神から離れ、その滅びに向かっていってしまっていたんですよ。アハズはそのような中で、そのバールのために鋳物の像を作ったというふうに書いてあります。その上ね。またそれだけじゃないですよ。ベン・ヒノムの谷でその香を焚いたって。つまり、モレクに仕えていたんですよ。モレクというのは、その、彼ら、そう、カナン人たちが、その、作り出した神で、自分の子供を生贄として捧げるんですよ。自分のその性欲をコントロールすることができなくて、子供たちが生まれてきてしまうんですよ。で、その子供たちを育てるなんて考えてもないから、その、育てないで済むように、それがもっとその、よりプライドみたいになるように、その自分のその生まれてきた子供を、この思いっきり熱して、熱くなって、その赤くなるぐらいまで熱した鉄の上に、その生まれてきた子供を乗せるんですよ。そして死ぬまでそこにほっぽっとくんですよ。それが生贄ですよ、彼らの言う。それが、このモレクという、その神に捧げる生贄なんですよ。だから決してそのモレクにあなた方の子供を捧げてはならないというふうに神はレビの20章で言っています。レビ記の20章の2節から5節までを読むと、このモレクに子供を捧げた者は必ず殺されなければならないって。万が一その民からその殺されなかったとしても、私が必ずその行いに報いを与えるって言ってます。だから神ははっきりとそのモレクに対して、モレクに仕える者、モレクに子供を捧げる者に対して、その罰するというふうに言ってるんですよ。でもこのアハズは、その上で、イスラエルの王たちの道に歩んだ上で、バールの像を使え、そしてモレクに使えたんですよ。三節には、その主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民のというふうに書いてあります。忌むべき習わしを真似てって。彼らがそのカナン人ですけど。神がイスラエルを使ってイスラエルに住んでいたそのカナン人たちを滅ぼした理由というのは何かというと、これがモレクなんですよ。神はイスラエルの民を清い民として、素晴らしい民として選んで、それ以外の民を全部滅ぼせと言ったわけじゃないんですよ。神が滅ぼしたかったのは、このモレクに捧げるという、この忌むべき宗教というか、習わしを、またこれをその習慣的にやっている人々をに対してその罰を与えるというか、彼らを滅ぼしなさいというふうに言ったわけですよ。だからその時に使われたのがイスラエル人であって、 イスラエル人だからといって全てのその罪が免れるとか、イスラエル以外はみんな悪というふうに言ってるわけじゃないんですよ。神はそのような方じゃないから。だから、イスラエルの民が、その彼らの先祖たちが、使われて、神がその報いを与えた民に、対してその罰したように、神はイスラエルに対しても同じように、同じそのモレクに仕える人たちにそれがイスラエルだろうと、異邦人であると関係なく、神は報いを与えますよ。カナン人であろうとイスラエル人であると変わらないから、そこは。そこでユダ王国は全体として多くのものを刈り取ることになります。5節から8節。彼の神、主は彼をアラムの王の手に渡されたので、彼というのはアハズですね。彼を撃ち、彼のところから多くの虜を捕らえて行き、ダマスコへ帰った。彼らは、イスラエルの王の手にも渡されたので、ごめんなさい。彼はイスラエルの王の手にも渡されたので、イスラエルの王は彼を撃って大損害を与えた。レマルヤの子、ペカ。これはイスラエルの王様です。ペカは、ユダで一日のうちに12万人を殺した。皆勇者たちであった。彼らはその父祖の神、主を捨て去っていた。ついで、エフライムの勇士、ジクリは、王の子、マーセア、その家の司、アズリカム。王の補佐官エルカナを殺し、さらにイスラエル人は自分の同胞の中から女たち、男女の子供たちを20万人虜にし、また 彼らの中から多くのものをかすめ奪って、その分取り物をサマリアに持っていった。主はアハズをその敵の手に渡されました。まずアラムが来て、そのアラムの王様が多くの人々をダマスコへ捕囚して連れてったんです。それだけじゃなくて、イスラエルの王が来て、ペカさんが来て、そしてアハズを撃って大損害を与えました。一日のうちに12万人の勇士たちが死ぬって大変なことですよ。今みたいな、その別に銃があるわけじゃないし、ミサイルがあるわけじゃないですよ。その弓であったり、その剣であったり、それで12万人が死ぬんですよ。でもその殺されてったその12万人の勇士たちはみんな、父祖の神である主を捨て去っていたって。本当これは、痛い刈り取りですよ。こうならないように神はその預言者たちを使わしているのに、彼らは聞く耳を持たなかったんですよ。そしてエフライムの勇士、ジクリという人は名のある人々を殺しました。この王様の子供のマーセアとか、王の家の司のアズリカムとか、王の補佐官エルカナとか、そしてそのイスラエル人たちはユダから20万人の捕虜と多くの分取り物を持っていきました。12万人殺されて、女性や子供たちが20万人持ってかれるわけだから。ユダから32万人いきなり1日でいなくなるんですよ。で、ここで面白いのは、8節に自分の同胞の中からというふうに書いてあります。イスラエルとユダはもう今のこの時点では別の国になっていてしまって、その敵対しているような感じなんだけども、彼らは同胞なんですよ。神は、そのイスラエルにも、ユダにも、その同じようにご自分の民として彼らを扱うわけですね。だから神の前にはイスラエルであろうとユダであろうと、それは平等なんですよ。もっと言うと、神の前には全ての人が平等なんですよ。牧師であろうと牧師でなかろうと。どのような奉仕をそのしてようとしてなかろうと。どの国の人であろうと、どの教会に行ってようと、神の前では平等なんですよ。そして問われるのは何かというと、その人と神との関係なんですよ。神は預言者を送って、イスラエル人たちに対して警告を伝えます。9節から15節。そこには主の預言者で、その名をオデデという者がいた。この人はサマリアに入ってきた軍勢の前に出て行って、彼らに言った。見よ、あなた方の父祖の神、主がユダに対して憤ったため、主はあなた方の手に彼らを渡された。ところがあなた方は天に達するほどの激しい怒りを持って彼らを殺した。今、あなた方はユダとエルサレムの人々を従えて、自分たちの男女の奴隷にしようとしている。しかし、実はあなた方自身にも、あなた方の神、主に対して罪過があるのではないか。今私に聞きなさい。あなた方が自分の同胞を虜にした、その虜を返しなさい。主の燃える怒りがあなた方に望むからです。その時、エフライム族の頭たちの中から、ヨハナンの子、アザルヤ、メシレモテの子、ベレクヤ、シャルムの子、ヒゼキヤ、ハデライの子、 アマサなどの人々が戦から帰ってきた者たちに向かって立ち上がり、彼らに言った。あなた方は虜をここに連れてきてはならない。私たちを死に対して罪過のあるものを、ものとするようなことを、あなた方は考えて私たちの罪と私たちの罪過にもう一つ加えようとしている。私たちの罪過は大きい。燃える怒りがイスラエルに下される。そこで武装した者は司たちと全集団の前で虜とかすめ奪った者を手放した。指名された人々が立ち上がって虜の世話をし、その中で裸の者には皆分取り物を用いて衣服を着せた。彼らに衣服を着せてから靴を履かせ、食べさせ、飲ませ、油を塗ってやった。その上、足の弱い者は皆ロバに乗って乗せて運び、彼らの兄弟たちの元、夏目足の町エリコに連れて行った。こうして彼らはサマリアに帰った。まず預言者オデデという人が使わされています。この人は、この人の状況すごくないですか？このイスラエル人の軍勢は、1日のうちに12万人のその勇士たちを殺し、そして女性や、また子供たち20万人を捕虜として、また多くの分取り物を持って、その意気揚々と帰っている、その帰り道にあるんですよ。その帰り道に、オデデさんは一人立ったんですよ。どうしたらこんなことできるんですか？そして、ああ、素晴らしい、よくやったって言ったわけじゃないんですよ。あんたら悪いことしたなって。そして私の声、その神が私に与えた言葉をにあなた方が聞き従わないと、神はあなた方のことを撃たれるからねって。どうやったら言えるんですか？このようなこと。もう即殺されて、終わりみたいな感じで考えてしまうんですよ。わかんないですけど、少なくとも私は。オデデさんは、このイスラエルの軍勢の前に出て行った時に、何があったかというと、勇気じゃないですよ。こんなに大軍勢の前に大勝利を取ったその人たちに、その神のメッセージを、しかもそのこの人たちにとっては、肉にとっては、なんだよって思えるような、そのメッセージを語ることができる、意気揚々とそれができるような勇気を持っている人なんかいないですよ、一人も。オデデさんに会ったのは勇気ではなくて信仰ですよ。自分の後ろ盾として神がおられるということを信じているから、このことができるんですよ。さっきの詩篇の115編であったように、神が私の盾であられるって。神は何があっても私を必ず助け出してくださるし、万が一私の肉の命が取られたとしても、神は永遠の命を私に与えてくださるという、神が私に良くしてくださるというその信仰があるから、オデデさんは、このイスラエルの軍勢の前に立つことができたんですよ。自分にできる、できないではなくて、神にできるか、できないかということを、オデデさんは考えてるんですよ。私が二の足を踏むときに、神のその、飯に、おいでっていうときに、行きなさいというときに、その一歩踏み出せないのは、勇気がないからじゃないですよ。それができないのは、その信仰が働いてないからなんですよ。私の自分勝手な考えで踏み出せないのは、それは私に勇気がないからですよ。それは信仰から来ないんですよ。信仰と恐れというのは、相反するものですよ。光と闇のように。神に対して、その信頼を置いて、神が必ず助けてくださるって。神が必ず面倒見てくださるって。そこで、たとえその自分が思っているように、思い描いたようにいかなかったとしても、神は最終的には帳尻を合わせてくださるって。神は私から決して離れないし、私を見捨てないという、その信仰によって、があるといけるんですよ。神の、行きなさいというこの言葉に応答できるんですよ。それがないと、いろいろと計算するんですよ。まず計算が、した後に、その、賞賛が立てられないと、勇気を失うんですよ。そして思いがくじかれるんですよ。そしてやらないんですよ。神に応答するときに、奮い立たせるべきものは、勇気ではなくて、信仰です。神に応答するときに、私が計算すべきは、 私にできるかできないかではなく、神にできるかできないかです。その計算式を間違うと、おでのように、また神が願っておられるように一歩踏み出すことは決してできないです。でも逆に言えば、このおでさんが、ものすごいその軍勢を前に一歩踏み出したように、また臆することなく神の言葉を語り尽くしたように、神にできるという、その信仰を持って前に踏み出すんであれば、神はその後のことを、世話してくださいますよ。このおでが伝えたことは、なぜあなた方がこの戦いに勝利したかということを、イスラエルが勝利したかということを伝えました。それは、あなた方の父祖の神、主がユダに対して憤ったからだって。そして主があなた方の手にこのユダを渡されたからだって。神のおかげだからねって。あなた方が強かったとかじゃないよって。イスラエルに対して、あなた方はその天に達するほどの激しい怒りを持ってユダを殺したねって。自分の同胞たちなのに。そしてその自分の同胞たち、ユダの人々を奴隷にしようとしてるねって。律法を読めばわかりますけども、そのユダヤ人を自分のその同胞を奴隷にしてはいけないと何度も出てきますよ。だからあなた方も神に対して罪を犯してるんですけど。ユダの人々は神に対してその罪を犯し、彼らが悔い改めないので、神があなた方を使って、彼らにその刈り取りを与えましたと。同じ神に対して罪を犯しているあなた方をそのままに置いておくことがあるでしょうかって。私の言葉に聞きなさいって、あなた方がそのイスラエルがやるべきこと、それをおでが伝えました。あなた方が虜にしたその同胞を返しなさいって。もうそのおでのメッセージに応答した人たちがいたわけですね。この十二節に書かれてある人たちがそうですよ。本当にそのおでの信仰は見習いたいですよ。彼の力じゃないし、彼の勇気じゃないですよ。娘がたまに見る、忍たま乱太郎というアニメが NHK のやつがあるんですけど、100% 勇気っていう歌があるんですよ。それがオープニングなんですよ。100% 勇気って、そうさ、やりきるしかないさって、頑張るしかないさって歌なんですよ。やりきれるわけないんですよ。でも、おでは、神に対する信仰と、神に対する応答を、この、両方をやったんですよ。一歩踏み出したんですよ。神が伝えなさいと言ったその言葉を伝えたんですよ。そしたら奇跡は起こるんですよ。まあ、おでの、その、手柄じゃないし、おでのそのメッセージが素晴らしかったからじゃないですよ。その言葉に彼らが応答したんじゃないですよ。神が、おでを通して語り、神がこの人たちに柔らかい心を与えたんですよ。そして、全体として、預言者おでの言葉に、つまり神の言葉に、イスラエル全体が聞き従ったんですよ。武装した者たちが、その捕虜を手放して、分取り物も全部手放して、そして、人々を指定して、お前この人たちをその世話してあげなさいって、返してあげなさいって、裸の者にはその分出る者から服を着せて靴を履かせだって。ものすごいその服着てない人たちもいるんですよ。分取ってきて、そのような状況の中で本当に良くしてあげたんですよ。食べ物と飲み物を与えて油を塗ってあげたんですよ。足が弱い人にはそのロバに乗せてあげて、彼らの町であるそのエリコに連れ戻していったんですよ。神には奇跡を行う力があります。これは神の力なんですよ。おでができると言って踏んで、言ったんじゃないんですよ。私がこの言葉を話せば、彼らに伝わるはずだとかって、そうやって期待したんじゃないんですよ。神が行けとおっしゃるから、神がその私の後ろ盾となり、前の盾となり、私の助けとなって、力となってくださるから行こうって、神に対する信仰で言ったんですよ、おでは。おでに力がなかったとしても、神に力があるわけだから、このような奇跡が起こるんですよ。私たちができるのはせいぜいですよ。もうやりきって、もう頑張るしかなくて、100% その勇気で、一歩踏み出して、その後分かんないんですよ。行くだけ行くけど、そこまで止まりですよ。そこから先どうしていいか分かんないんですよ。でも、信仰を持って一歩踏み出したら、神はその後のことを成し遂げてくださるんですよ。 だから信仰の一歩というのは、信仰の冒険というのは、決して自暴自棄じゃないし、決してなんか向こう水なことじゃないんですよ。向こう水に思えるんだけど、でも信仰の冒険なんですよ。神が必ず助けてくださるという、この確固たる信仰のもと進むものだから。でもその先どうなるかわかんないんですよ。でも神が必ず良くしてくださるっていう、その信仰が与えられて、力が与えられて、思いが与えられて、そこに一歩踏み出そうとしても恐れが来ないんですよ。まあ、恐れはどうなるかなっていうそのドキドキはあるけども、それ以上に神が良くしてくださるというその信仰が働くはずなんですよ。信仰の冒険には。そしたらその先、エキサイティングですよ。神が必ず私のことを、皆さんのことを世話してくださるはずだから。イスラエルは、このオデデの言葉に、神の言葉に耳を傾けました。それに対してアハズはどうしたかですよ。16節から21節。その時アハズ王はアッシリアの王たちに人を使わして助けを求めた。エドム人はなおも攻めてきてユダを撃ち、虜を捕らえていった。ペリシテ人はユダの低地及びネゲブにある町々に突入し、ベテシメシとアヤロンとゲデロテ及びソコとそれに属する村落、ティムナとそれに属する村落、ギムゾとそれに属する村落を取ってそこに住んだ。これは主がユダの王アハズのゆえにユダを低くされたためであり、彼がユダで欲しいままにことを行い、主に対して不信の罪を犯したからである。アシリアの王ティグラテピレセルは彼を攻め、彼を悩ました。彼の力にはならなかった。アハズは主の宮と王及び司たちの家から物を取ってアッシリアの王に送ったが、何の助けにもならなかったのである。アハズは主の言葉に聞き従うどころか、アッシリアに助けを求めます。開けられる方は開けてほしいです。でもちょっと時間かかるかなとか、そのちょっとわかんないなっていう方は別に開けなくてもいいです。後で開けるようにメモ取っといてください。イザヤです。イザヤの7章を開いてほしいです。どのくらいかな、1センチ5ミリぐらい後ろです。箴言とか、詩編の後の箴言で、その後に細かいなんか伝道者の書とか画家とかがありますけど、その後にイザヤ書があります。イザヤの7章ちょっと長いんですけど、そしてとても重要なので、ここはあえて開きたいです。イザヤの7章1節から12節までをお読みします。さっきも言ったように、このイザヤはこのアハズの時代にも使わされてますから、もちろんその彼の知性の中で、予言もしています。7章の1節、イザヤの7章の1節から12節。ウジアの子、ヨタムの子、ユダの王アハズの時のこと。今私たちが学んでる時ですね。アラムの王レツィンとイスラエルの王レマルヤの子ペカがエルサレムに登ってきて、これを攻めたが戦いに勝てなかった。だから完全に陥落するところまではいかなかったんですね。ところがエフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられたユダです。すると王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺した。だからまだそのアラムの軍勢がその実際に退却しなかったということを聞いて、その途中でとどまっているということを聞いて心配になったんですよ。そこで主はイザヤに仰せられた。あなたとあなたの子シェアルヤシブとは出かけて行って、布さらしのノエの王子のそばにある神の池の水道の端でアハズに会い、そこで彼に言え。気をつけて静かにしていなさい。恐れてはなりません。あなたはこれら二つの木切れの煙る燃えさし、レツィン、すなわちアラムとレマルヤのことの燃える怒りに心を弱らせてはいけません。アラムはエフライム、すなわちレマルヤのこと共にあなたに対して悪事を企ててこう言っています。我々はユダに登ってこれを脅かし、これに攻め入り、我が者とし、タベアルの子をそこの王にしよう。ただその煙を少し立てているような木切れに過ぎないんだって、この二人は。だから心配すんなって。 あなたを倒して、そのダビデの町を、ダビデのその王朝を壊してね、このタベアルの子をそこの王にしようとかって言ってるけども、そうならないからって。七節。神である主はこうおせられる。そのことは起こらないし、ありえない。実に、アラムの頭はダマスコ、ダマスコの頭はレツィン。65年のうちにエフライムは粉砕されても民ではなくなる。また、エフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマリアの子。もし、あなた方が信じなければ長く経つことはできない。主は再びアハズに告げてこう仰せられた。あなたの神、主から印を求めよ。黄泉の深みあるいは上の高いところから。するとアハズは言った。私は求めません。主を試みません。神は、イザヤを使わして、アラムが、またイスラエルがユダを滅ぼし、そのダビデの王朝を、ダビデのその王座を滅ぼす計画を立ててるんだけども、決してこのことは起こらないし、あり得ないって言ったんですよ。なぜかというと、神がダビデの子孫をとこしえの王座に就かせるという約束を与えたからです。つまりイエス・キリストのことを指します。だからダビデのその家系がなくなるということ、ダビデのその家のものがその王座につかなくなるということは絶対にないって言ったんですよ。だからこのことは起こらないし、ありえないと言ったわけです。それでもそのアハズがなんかどうなんだろう、こうなんだろうと言ってるから、もう一度そのイザヤを使わせて言ったんですよ。神を試してみなさいって。印を求めてみなさいって。でもそれに対してアハズは、私は求めませんって、主を試みませんと言ったんですよ。試せと言ってんのに、試さないって言ったんです。求めれって言ったのに、求めないって言ったんです。アハズはあえて神に助けを求めることをしなかったんです。しかもこのイザヤの7章、その後の13節、14節を読んでみるとわかりますけど、イエス・キリストについての予言が書かれてあります。14節には、その処女が子を産んで、その子はインマヌエルと呼ばれるって、まさにイエス・キリストのことを指して言っているんですよ。だから、神はイザヤを通して、このアハズに、彼が心配しなくて済むように、神は必ず、このあなたの子孫から、つまりダビデの子孫から、そのキリストを、メシアを、救い主を生まれさせるから、心配してはならないとまで言ったのに、アハズはあえてこの神に信頼せず、神に助けを求めることをしなかったんです。そしてアハズは神にではなくてアッシリアの王たちに助けを求めました。ここに書いてあるように、第二歴代史に戻ってますけども、16節から21節に書いてあるように、エドム人たちの侵略は結局止まなかったんですよ。アッシリアの王たちに助けを求めたのに。それどころかペリシテ人たちもユダを攻めて、町々を攻め取りますよ。アハズの神に対する態度ゆえの刈り取りなんですよ。19節に書いてあるように、主に対して不信の罪を犯したって。この前私たち学びましたね。不信の罪というのは、正しくないということを分かっていながら、これは行うと罪だということを分かっておきながら、あえてそれをやるということですよ。だから、アハズはイザヤを通して、その何が正しいことなのか、どうすることが良いことなのか、神が何をしてほしいかということを願っておられるかということをアハズに伝えてたんですよ。でも、あえてそれをしなかったんですよ。分かっていながら行わなかったんですよ。不信の罪ですよ。だから、アハズが外敵から守られるために、アッシリアの王様に貢ぎ物を送ったのに、敵からそのユダを守るどころか、アハズたちを守るどころか、アッシリアの王自身が、アハズに攻め入ってるんですよ。で、主の宮にあるものと、神のものと、自分のものや、その自分の司たちの家から、いろんなものを持ってきて貢いでるんだけども、何にもならなかったんですよ。アハズは、だからもう、袋小路というか、もう手詰まりですよ。彼が持ってるもの、彼が考えてることを、神以外のものを全部試してるんですよ。それでうまくいかなかったんですよ。22節から25節。アシリアの王が彼を悩ましたとき、このアハズ王は、ますます主に対して不信の罪を犯した。彼は自分を撃ったダマスコの神々に生贄を捧げていった。アラムの王たちの神々は彼らを助けている。この神々に私も生贄を捧げよう。 そうすれば私を助けてくれるだろう。この神々が彼を、また全イスラエルをつまずかせるものとなった。ついでアハズは 神の宮の器具を集めた。彼は、神の宮の器具を断ち切ってから、主の宮の塔を閉じ、エルサレムの町角の至るところに祭壇を作った。ユダの町という町にはすべて他の神々に光沢ため、高きところを作り、彼の父祖の神、主の怒りを引き起こした。悩みに悩んだアハズは、ますます主に対して不信の罪を犯したんですよ。つまり神の言葉を無視したんですよ。神に助けを求めるんじゃなくて、他の神々に、彼を、自分を撃ったダマスコの神々に助けを求めたんですよ。アラム人たちが強いのはこの神々のおかげだと彼は思ったんですね。だから自分もこの神々に生贄を捧げれば、神々は私を助けてくださるというふうに信じたんですよ。結果、それはその自分も、またイスラエル、全イスラエルもつまずかせるものとなったというふうに書いてあります。お父さんのヨタムから何も学ばなかったんですかね。彼は。先代の王たちから何も学ばなかったんでしょうか。学ばなかったんですよ。本当にその学びやすい心というのを私たち求める必要があります。アハズばっかだなとかって思ってる限り、私は学べないんですよ、このアハズの失敗から。私もいとも簡単に神を捨てて、自分の悟りに頼ったり、他の人たちに頼ったりするんですよ。神が私のもとに来なさいって言うんだけど、いやいやいや、ちょっと待ってくださいって、私、このことを考えましたって、このようにすればきっとうまくいくはずですって言って、その神に、それを全部捨てて、神のところに求め、その神を求めていくんじゃなくて、その神じゃなくて、この自分のその計画とか、自分の考え出したその方法に、助けを求めるようになるんですよ。パウロは、ローマの15章で4節、ローマの15章の4節でこう言ってます。昔書かれたものは、すべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。神はアハズのような悪い王様に対しても、その恵みと憐れみを差し押さえることはしなかったんですよ。イザヤを使わしたんですよ。多くの預言者たちを使わしたんですよ。彼の前に、そのモデルとなるお父さんを与えたんですよ。また、戒めとなる、その、しくじり先生になる、なり得る、多くの、その、先代の王たちを、がいたんですよ。彼は聞かなかった。学ばなかったんですよ。もちろん私たちが、この王様たちは、昔書かれたもの、私たちにとっては、旧約聖書も、新約聖書も、この聖書全体が、私たちを教えるために書かれたものだって。聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためだって。うまくいかないことはたくさんありますよ。でも、失望してはならないんですよ。聖書を読めばわかるんですよ。神から与えられる、神に対する信仰と信頼、そのゆえに私たちが与えられうる忍耐によって、その苦しいところを通過すると、神が必ず助けてくださるというその励ましであったり、希望を持たせてくださるものなんですよ。がっかりしてはならないですよ。私もアハズのようになってしまうんだ。ああ、アハズだ、私は。みたいな。木下アハズと呼んでください。みたいな。がっかりしてはならないですよ。必ず希望があるんですよ。そこに。でもアハズは、その主の宮の塔を閉じます。神殿の王、閉鎖して全機能を止めたんですよ。神の宮の器具を集めて全部断ち切って、エルサレムの街角に至るところにその神殿を作るためにそうしたんですよ。第二列王記の16章を読んでみると、その彼がそのダマスコに行った時に、その神々の祭壇を見て、うわ、すげえとかって言ってそれを作らせたんですよ。それで神の神殿を閉鎖したんですよ。それで神、アハズは主の怒りを引き起こしたというふうに書いてあります。最後26節と27節。彼のその他の業績と彼のすべての行いは最初から最後までユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をエルサレムの町に葬った。彼をイスラエルの王たちの墓に運び入れなかったからである。彼の子ヒゼキヤが代わって王となった。アハズはこの後死にますけども、王たちの墓に葬られることはありませんでした。 人々は彼をエルサレムの町に葬ったと書いてあります。なぜかはわからないです。人々もその神に従ってなかったのになぜそうなるのかはわからないし、もしかするとその中の神に従う人たちがそのあえて王たちと一緒に葬るんじゃなくてエルサレムの町に葬ったのかもしれません。もしくはその次の王様であるヒゼキヤさんは、だからアハズの息子ですよ、彼はものすごいいい王様です。で、そのヒゼキヤが王たちと一緒に葬ってはならないというふうに指示したのかもしれません。それはわからないですけども、アハズは王たちの墓には葬られませんでした。このアハズはいろんなものを借り取りました。おじいちゃんは大病を借り取りました。ウジヤはね、アハズは別に病気になったわけじゃないんですよ。悪いことしたら病気になるというには限らないんですよ。確かにその雷病はこの当時その神の民からまた神から断ち切られるものとして規定されてますけど、当時ね。だから思いっきり痛いですよ、ウジヤにとっては。でもそれでも彼は悔い改めませんでしたからね。じゃあこんなにも悪いそのアハズに対しては神は何のその病気もあげなかったんですよ。不平等なんでしょうか。アハズは数々のその不審の罪、正しいと分かっておきながらやらなかったり、正しくないと分かっておきながらやったりするその罪を犯しながら、また神がそのイザヤやいろんなその預言者を通して語ったその言葉に耳を貸さなかったことにより、大きな、もう大病よりもひどいものを借り取ることになりました。何かというと、頑なな心ですよ。頑なな心は神の言葉に耳を傾けないんです。頑なな心は神の前にへり下って、低くなって、悔い改めないんですよ。頑なな心は不信の罪を犯し、そして、高ぶる心なんですよ。それ以上に、痛い借り取りはないですよ。自分の体が悪くなろうと、痛くなろうと、動かなくなろうと、私はそこから神に立ち返っていくことはできるんですよ。どんな借り取りをしたとしても、そこから神に立ち戻ることはできるんですよ。でも、自分で心を頑なにして、絶対に何があっても神に向かんっていう、その頑として頑なな心は、もうどうすることもできないんですよ。エジプトのパロのように。カタクナにすると自分で決めたら、神はそのカタクナにするんだったらじゃあどうぞカタクナにしてくださいって、そのカタクナの心を無理やりに柔らかくしてその神に向かせるようなことはしないですよ。そうなる前に神は私たちにたくさんの神のその励ましやその慰めを与えてくださるはずですよ。神との関係の中でそこに耳を傾けることができますように、私たちのお互いのこのフェロシップの中で神にその期待するんだって、神に信頼するんだって、そのことを、が、私たちがもっともっとそのお互いを励まし合うことができますように。私が少なくとも神に失望するときは、してしまうときには、信じられなくなるときには、私の計算がいつも足し算や掛け算じゃないときです。つまり、私の考えがいつも引き算なんです。私がこのようなことをしてしまったら、このようなことをしてなかったから、神から私に与えられた神のその約束や、神から与えられたその祝福がなくなるって、引き算を考えるんです。だから怖いんですよ。だからやらなければならないって自分で一生懸命頑張るんですよ。自分で頑張るからできないんですよ。できないから余計にできないんですよ。もしアハズのようにいつの間にか別に自分で意図して神のその助けを求めませんって言ってるんじゃないんだけど、なんとかして私ここまで自分で頑張りますから、あとでここまで来たらあなたに助けを求めますって。言って神の助けを求めないんですよ。だからいつまで経ってもうまくいかないんですよ。神はゼロのものを100にすることができる方なんですよ。神は一粒のその種から30倍、60倍、100倍の実を結ばさせることのできる方なんですよ。この方に私たちは信頼すべきなんですよ。神に信頼するのであれば、私たちは多くの実を結びますよ。その心がどんなに堅くなだったとしても、その堅くなな心を神に向けて主は憐れんでくださいというのであれば、そのどんなに硬いコンクリートのような、アスファルトのような、ダイヤモンドよりも硬いような、その心だったとしても、神は一瞬にして溶かすことができますよ。 その神に期待すべきですよ。自分がある程度柔らかくなってから神に向くんであれば、もう失望しかないですよ。神は何、どうすることもできないから。神の前に私たちが立つときに、私は何も持たないものでいいんですよ。私が神の前に立つときに、私は何もできないものでいいんですよ。おでたのように私が何かできるとか何かできないではなくて、神にできるかどうかということを計算した上で行くべきですよ。引き算じゃなくて、足し算や累乗の掛け算を考えるんですよ。数学なんか神の前に関係ないですよ。ゼロじゃなくて、無のものから有を生み出すことができるんですよ。私の側には希望はありませんが、神の側には常に希望があります。この方を信頼して、この方に、がその願っておられるところに信仰を持って一歩踏み出すんであれば、30倍、60倍、100倍の多くの実を結びますよ。心を固くなにして、自分が言うてるんだったら、いつまで経っても実を結べなくて、自分のその考えが信仰を働かないから常にマイナスの考えなんです。引き算って。やばい。もうない。もうマイナスになってしまった。どんなに私がマイナスであろうと。神は一気に、その一瞬にして、プラスにすることができるし、プラスどころか、私を通して多くの人たちにその神の祝福を分け与えることができるくらい、祝福してくださることのできる方なんですよ。イエス・キリストはこう言いましたよ。ルカの18章で。失望してはならないし、だから祈りをやめてはならないって。だから神に求めることをやめてはならないんですよ。私たち失望したら神に求めることをやめるんですよ。神に助けてくださいという祈りがなくなるんですよ。そしていつの間にか神に従いたいから、それでも。だからいろんなことを考え始めるんですよ。プログラムを考えたり、どうやったらその神に従うことが私ができるんだろうかって。じゃあ朝起きたらこうしてみよう。寝るときにこうしてみよう。このようなことが起きたらこうしてみよう。私たちが一番すべきことは、そのままの私でいいから、あなたでいいから、神の前に出ていくことですよ。自分が何も持ってないことをそのまま神の前で認めるんですよ。私が何もできないことを神の前で認めるんですよ。主よ、こんなんですって。でもあなたは、この何にもない私に、もうすべてあるようなものにしてくださることのできる方で、何もできない私がすべてできるようになるような力を持っておられて、権威を持っておられる方です。私はただ、あなたの前に、あなたに期待してきました。そして神が行きなさいというときに、その神を信頼して一歩踏み出すんですよ。そしたら神は私が実を結び、それを残すために何でも必要なものを与えてくださるはずですよ。祈ります。天のお父さん、どうか私があなたに対して失望することがないようにお助けください。あなたに失望するというよりも、自分自身に失望してしまって、あなたに大きな、また溢れるほどの希望があるということを忘れている状態ですけど、自分に期待して、自分のできること、自分が持っているものに、自分の後ろ盾を作るのではなくて、何でもすることのできる、すべてを持っておられるあなたが、私の盾となってくださるというところに信仰を置いて、私が一歩踏み出すときに、自分の考えや自分の持っているものによって、自分を計算することによって踏み出すんではなくて、あなたにそれがおできになるかどうか、当然できますけど、それを計算に入れて踏み出していくことができるようにどうぞお助けください。お願いします。私ではなくて、自分の中をに潜るんじゃなくて、本当に全てを成し遂げることのできるあなたに目を向けて、あなたを計算に入れて、自分の悟りとか自分の力を計算に入れるんじゃなくて、あなたを計算に入れて、物事を考え、そして一歩踏み出すことができますように、お助けください。常にあなたに希望があるということを覚えていられますように、どうぞお助けください。お願いします。そしてあなたの前に、なんか、飾ることなく、そのままの、ありのままの自分を、さらけ出して、私をお助けくださいと。ホサナって、私をお助けくださいと。私を救ってくださいと。いうことができますように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。 アメン。